また筋肉の話していい？
しょっぱながら
何の話かね、皆さんに分かってないでしょうけれども、
はい、
あのね、
今週もあの筋肉話が始まっていこうよ
な、まあ、あの、はい、分かんなかったら前回の放送をまた聞いていただいてですね、
あのやっぱ繰り返し聞くことで、ね、1回聞くだけじゃダメよ、
ダメ、
やっぱりこう1回2回と聞いて理解した上で3回4回で重ねていく、
で今週の放送を聞いていただきたいんです
けど、これでやっと効果が出てくるという話ね、
うん、そうですね、はい、筋トレね、筋トレも繰り返ししなきゃいけませんから、
はい、あ、なるほど、
なんかやっぱりあの気づかれたいわけで、でも何やろ、褒められたいわけでは全然ないんやけど、
でもみんなタンクトップ着ますやん、
もう絶対やらない、それだけは絶対やらないって決めてんの、
うん、
ただ
でもそんな言うて言うて、まあこれから季節がね、まあ、冬になりますけど、
お前言うてたやんけっていうのはあるかもしれんけどタンクトップとか絶対
行きたくなんねん、
いやいや、それだけは絶対
行きたい、いいね、俺はタンクトップ着てても
あかん、
まあ、温かい目で見守ることにする、
温かい目で見てくれる、
は
い、
してくれ、
どれだけやったら気づかれんのかなっていうのはちょっとは気になってて、
あ、なるほど、ね、
というのもやっぱりプロレスずっと好きでさ、
うん、
プロレスに対するその憧れみたいなのやっぱあんのよ、
あるある、
やっぱ小橋健太とかやっぱ見てたら、うん、やっぱ屈服しちゃうもん、やっぱ、
うん、やっぱでかいもん、
うん、大きいもん、小橋健太の言うことは聞くよ、小橋健太は正義だよ、
そうそう、もう何言われようがね、もうあの水平チョップ食らったらね、うん、もうはいってあれ
はしなるよ、うん、あれは、でプロレスやっぱずっと好きで、やっぱもう一回プロレス見たいなと思って、うん、ちょっと12こ年末に見たときにちょっと嫌な思いしたから、うん、あの隣にいてた人がすげえ臭いっていう、
あ、言ってましたね、
あのことがあったから、はい、まあいいかと思ったけど、やっぱもう一回見たいなと思って、うん、ちょっと大日本プロレスもう一回見たい、
大日本
やっぱ大日本プロレスが好きなんですよ、デスマッチが大好きなんですよ、デスマッチ何がいいかっていう話も前したと思うけども、もう一回言うと、はい、やっぱりその痛みっていうものをダイレクトに伝えてくれる
痛みダイレクトよね、
痛いもん、見てたらさ、だって画鋲の上に平気で飲んでんね、で痛い痛いって、それは痛いわ、そこに塩すり込まれたら一番痛いに決まってる、
割れた電球の上にボーンと押されてる
からね、
痛い痛い、
でそれで今回はそれマスタードっていうのをやって試合やっててさ、
うんうんうん、
マスタードバケツに入れてさ、うん、それ上からぶん投げんねやんか、
マスタード、
マスタード痛いやん、
痛い、
からしなんか痛いに決まってるやん、うん、でその前当然電球じゃねえや、蛍光灯とかでバキバキやってんねんね、血だらけになってんねんね、
大日本プロレスの人らもう YouTuber に向いてますよね、
うん、向いてるっていうか、
だって普通できないじゃないですか、そこまで
地でやってくれる、
地でやってくる、すごい、
だから本当にサーカスなんですよ、
うんうん、
もう超人見てるんですよ、
いやいや、まあ、サーカスですよ、
もうそれが大好きで、
うん、
やっぱ大日本なんですよ、うん、いつもね、でな、周りの人見てるとさ、
うん、
なんか子供もいんねんけどさ、それあかんと思うねんけど、うん、
子供を連れてくる、
子供連れてきたらあかんよやっぱり、なんか
いやでも憧れて僕も将来あんな風になりたい
だったらいいけどさ、痛みに対する感覚がさ、
うん、
俺は痛みっていうのがさ、だからもう普段のやつじゃないから、普段俺が痛いって思えるからやってるけど、見に行って楽しいけど、うん、子供が間違って考えてさ、あれでも痛くないんだとか思っちゃうとさ、
あれでも
人間生きるんだとか、
先生の VR の話も通じる、うん、まだいまいち分かってない状態で VR の世界に飛び込むのはやばい、
やばいよ、
あれまだいまいち分かってない状態で大日本プロレスの世界に飛び込むのはやばい、
絶対見せちゃいけない、絶対子供にあんなもの見せちゃいけない、 AV 上に見せちゃいけないよって思うんですけどもね、うん、あと気になったのが、
うん、
結構女性のお客さん多いんですよ、
うん、ああそうなんですね、
びっくりするぐらい、あの半分と言ってもいいんちゃう、まあ、6、4はいるわ、
お
う
お
う
お
う、男6で
も、ね、
だからで前の人も結構可愛らしい人もいるんですよ、まあ、汚い人もいますけどじゃあ男も一緒で、
まあまあまあ、
うん、なんか人間一般のいろんな人がいるなと思って見てるんですけども、うん、まあ、全部の前列に座ってた女性だったんですよね、
うんうんうん、
まあ背が小さいから良かったなと思ってて、
うん、
でまあデスマッチが始まるわけですよ、でデスマッチ見るじゃないですか、普通のお客さんはそうでもないんだけど、そのお客さんはこう、まあ、画鋲とかあるいは蛍光灯とかの上で血だらけになってる時に目隠すんですよ、
はいはい、あーって
なるんですよ、
目も当てられん、
何しに来たんと思って
そこ見んで何見んねん、
そこ見んで何見に来たんと思ってい
やー、あれ
ー、でもそれ多分見たいから来てるわけなんですよ、目隠しするのに見たいのに来てるわけですよ、
目隠ししながらこう手の隙間からちょっと見るんかい
ね、めっちゃエロいでしょ、
めっちゃエロい、スケベ心
なんやねこのエロい女とか気になってしゃあない、
うん、
俺は画鋲なんか血とかそういうものを見に来て、そういうデスマッチを見に来たいのに、うん、いちいち気になるんで、
その気になる、気になる、それ気になる、
うん、でしかもなんで でまず一番最初のこっちのリアクションですよ。なんで隠すね、なんでこんなん見に来たいのに、見に来たいって思ってるのにから来たんでしょうと。
怖いもの見たさ、
怖いもの見たさで来たんじゃないの、なんでかなって考察してるうちに、絶対こいつエロいわっていうことにたどり着いて気になってしゃあない。だからデスマッチあんまり覚えられる、覚えてないね。
その心は、
いや だってさ見たくないものに対して、
うん、ここに来てまで
見たいけど、見たい、見たくないけど見たい
っていう動画でも見れたやろうに、うんうん、会場まで混んでもよかったやろうに、
そうそうそうそう、いや見と家で見とけや、そんなリアルに痛いって思いするんやったらと思う、うん、でも来たいんですよ、見たいんですよ、うん、そんなの、そんな人間ってさ、あのいわゆるあれですよ、あのアーレーってされたい側なんですよ。
あ、なるほどね。でそこで声かけたらワンチャンやったら、ね、
そうそうそうそうそう、絶対リンプガイムとかなんかがあるやつなんですよ。今度はいやいやと心の中で口では言うてるけど、
でもいいんだろ、
心の中では
そうで、これがいいんだろ、
推しに弱い、絶対多分ね、声かけたらいけたタイプです
よ。このド M 腐れ豚野郎が
ってか思いながら見てたんですよ、僕はもう
後ろから見る見てパーン頭パーン、いやーこれがいいんだろ
そんな反則、そんな人がいるのって反則ですよ。もう
なんかあなたはプロレスを見に行ったのに、いつもプロレスを見てこないなんかこう誰かこう一人邪魔するやつが
いるんですよね、
心をかき乱す。
次はね、次もまた大日本プロレス見に行きたいんで、ぜひこうなんかだって、集中する、プロレスに集中する環境をくださいって言いたいですよ、
ね、エロい女も入れるなと、
うん、エロい女も臭い男も入れたらあかんあかん、じゃあいい席で行ったらいいじゃんっていうかもしれないけど、前俺だって SS 席だからね。
あ、SS 席
今回 B 席だけど。
ちなみに SS 席でおいくらぐらいですか？
6000円、B 席で3000円。そんな自慢することじゃないんだけど、
まあまあまあまあ、まあ、
特別リングサイドにいてさ、その状況だからどうしようもないよね。プロレスが見たいんですけどね。
そうですね、すごい世界ですね、うん、ファンもすごい人がいるんでしょう、うん、やっぱりそういうところは
いや、まあでも面白かったです。やっぱりすごいわ、肉体すごいわ。
やっぱ 生で見るのは違いますわ、うん、あの筋肉が
すごいだけじゃなくて、やっぱり体もよう上がるわ、柔らかいわ、
血も出るしね、
血も出るし、やっぱもう人間やっぱ筋肉があって強い人には
やっぱプロレスすごいって思う、
なるね。ぜひ面白いんでね、大日本プロレス見に行っていただければなと思います。
はい、はい、
鋼鉄シネマ、
お、今度は覚えてる。
もうなんかジングルみたいにつけた方がいいんじゃない？ここまでもうなんか。それ覚えてる人いないだろうね。鋼鉄
シネマ。
それやろうよ。やろうよ。
ジングル？
ジングル作ろうよ、もう鋼鉄シネマ。必ずやるでしょ。
でジングルがないやん。その音楽が。
いや昔のあの曲使ったらええやん。
あれ音源がないんですよ。
あるある、俺はある、あやるやる、
何でしたっけ、ラジオ大喜利でしたっけ、
ラジオ大喜利昔や
ってでラジオ大喜利って2人でシンクロしてね、
鋼鉄シネマもそれ作ろ う、こんだけやったらいいの、
あのノリで鋼鉄シネマってやる、
そうそうそう、でその声でいつもタイトルコールするやん映画の
映画の
なぜいつもやってるのか俺はよく分から
ない、えこと鋼鉄シネマみたいな、
うん、だから大丈夫、できるできる、
いやこういう
ラジオ大喜利のあの音源復活させよう、
まあね、
はい、
そういうことも考えつつ、はい、やらせていただけるんですけれども、
はい、今週の
鋼鉄シネマ、はい、まあ、今回も またシネマじゃないんですけど、鋼鉄ドラマですね、
ドラマですか、
はい、今回、まあ、前回前々回か、
はい、
お話しさせていただいた、告知させていただきました、
はい、
マーベルシネマティックユニバースのドラマ版、
うん、
ルーク・ケイジ、
ルーク・ケイジ、なんか古い感じが漂うんですけれども、
まあこれは主人公の名前なんですけど、うん、まあ、あの第1弾がネジ屋さんも見たデアデビル、
ああ、はいはい、
そして第2弾ジェシカ・ジョーンズ、もうこれ絶対覚えてないでしょ、
覚えてない覚えてないごめん全く覚えてない。
でも第3弾となるのがルーク・ケイジ、
ルーク・ケイジ、
まあ、この後は第4弾の
アイアンフィストね、また目見えないんです
か、またいやそれをすると被っちゃうんで、
被っちゃうね、設定は被らない、
ね、この後第4弾のアイアンフィストがあって、その、まあ、前も言ったけど、あのドラマ版アベンジャーズのディフェンダーズってやつにつながっていくわけです。
お、じゃあ全部見なきゃいけないですね、
全部見てくださいよ、ジェシカ・ジョーンズから見てくださいよ、
ジェシカ・ジョーンズ、
デアデビルの第2シーズンも見てください、
はいはいはい、 で、
まあ、この第3弾ルーク・ケージ、
ルーク・ケージ、
まあ、どんなヒーローかと言いますと、まあ、第1弾デアデビル、これ盲目、
うん、
レーダーセンスとい こうスキルで
ジェシカ・パーカー耳聞こえないとかじゃない
ジェシカ・パーカーじゃな い
この人たち違う喋れないとかじゃないよね
そんな24時間テレビディフェンダーみたいなそんなひどい話じゃなくてひどいっつうのもないひどいってどういうことやどういうことやどういうことや失礼やって、ね、目が見えない、
目が見えない、
2人ジェシカ・ジョーンズよくわからないですよ、探偵やけど、うん、なんか力強いぐらいのなんかいまいち
設定弱いな、
ちょっとあの先読みできるぐらいなんかこう、うん、なんかよくわからないんですよ、ジェシカはね。で、第3弾、今回あのルーク・ケージ、
ルーク、
こちらあの分かりやすい、
分かりやすい、
主人公ムキムキ、また筋肉
また筋肉
ムキムキで長身の黒人黒人なん
です、絶対ベースうまいやん、
ベースかな、なんか
ドラムの気がする、
ドラムの方かな、ハゲなんで、
ハゲなんで、あ、それはドラムだね。
で、ムキムキなんですけど、うん、特殊能力は何か、
うん、
ここで尺稼ぐためにネジ屋さんなんか言ってください、
特殊能力、
そんな能力あるんじゃないかっていう特殊能力、うん、
黒人のムキムキの人の特殊能力、パイルドライバーがすげえ海やん、
海やん、名古屋の方で
どうしても歯が、ね、
惜しい、ネジ屋さん
惜しいか、
うん、答え言いました、うん、皮膚が硬い
何それ
皮膚が硬い、
皮膚が硬い、
うん、どうですか、ヒーローっぽいでしょ、
ヒーローっぽい皮膚が硬い、すげえ
憧れる、そこにしびれる、
憧れる
ってなるでしょ、ね、はい、いやでもまあまあ、まあ、あのこれは
皮膚が硬いとどういうことになるんですか、
皮膚が硬いとね、殴られても殴った方の腕が折れますだって硬い、金属に
殴るから、空手家である話ですよね、よくね、
そう、殴った方が痛い、うん、お前、俺は好きで殴ってるんじゃねえって、うん、俺の心は実は痛んでるんだ、殴ってる方が痛んでるんだって、そういう話もなくて、
ね、
そういう話もなくて、うん、殴った方が物理的にダメージを受けるぐらい
硬い、最強じゃないですか、あれしょ、
で、次はもっとすごい、銃も弾く、
容易に想像できたけど、
そう、いやもう、
容易に想像できましたけど。
すごくないですか、
すごいです、
ね、これはもう見るしかないでしょ、
見るしかないですね、
以上鋼鉄シネマです、
なぜ、
いやいやいや、
これでルーク・ケージっていうから次々に難題を解決していくんじゃないんですか、ルーク・ケージさんは、
まあね、そのルーク・ケージもうすでに出てきてるんですよ、過去に、
あ、そうなの、
あの、まあ、この2作目のジェシカ・ジョーンズっていう、まあ、女の主人公のヒーローものやつに出てきてて、うん、まあ、そこではバーテンをしてたんですよ、
バーテン、
うん、バーテン、うん、バーのマスターしてるね、まあで、まあ、そこの店が、まあ、とあることからなんかロケットランチャーかなんか打ち込まれて爆弾仕掛けられてたのかな、うん、で爆発に巻き込まれるんですけど、まあ、皮膚が硬いから生きてるわけですよ、うん、ルークは
俺だけ生きちゃったってやつ
か、そこのまあ面白いエピソードとして、うん、まあ、そこジェシカが助け出すんですけど、うん、病院運ばれましたと、うん、で、まあ、シリーズに共通して出てくる医者の先生がクレアかな、うん、っていう人がおるんですけど、ひどいはね、絶対巻き込まれるんですよ、その人は。ほんでみんなを治していくっていう、今回もあの巻き込まれるんですよ、
スーパードクター、
そう、スーパードクター、もうこの人はあのフューリー長官になれるんじゃないか
と、なれるね、なれるね、
で、まあ、ね、運ばれてきました、重傷、まあ、いくらそう体硬い言うても爆発に巻き込まれてるから吹っ飛んで意識不明なわけですよ、うん、このままじゃいけないわ、うん、注射、うん、打ちます、うん、注射刺します、うん、刺さりませんなぜならば皮膚が硬いからまあ、その皮膚が硬いせいで注射も受けれないような日、
点滴打たれへんやん、
そうですよ、
大変やな、
でね、で、まあ、今回、まあ、そいつ、まあ、なんでまずその体になったかっていう話なんですけど、昔、まあ、ちょっとよからぬ、ほんま犯してないんですけど、ちょっと無実の罪で刑務所に入ってました、うん、で、まあ、ありがちなその刑務所の中でこうバトル戦いみたいなのが行われて、賭けとか行われてるわけですよ、でそこで適合者がその実験台にされるみたいな、でそこでまあその実験台で、まあ、その実験中に失敗して、まあ、キャプテンアメリカみたいなもんですよ、ハルクかな、どっちかというと、キャプテンアメリカが失敗してる、まあ、実験でそういう突然変異みたいな体になってしまったわけですけど、でね、この作品やたら黒人がやっぱ多いんですよ、ハーレムの話なんですよ、
いいじゃないですか、
あのハーレムというのはその女を囲ってる方のハーレムじゃなくて、黒人街のハーレムのね、
そっちのハーレムいっぱいいるところ、
そうそうそう、ハーレムの話なんです、ちょっとね、黒人プライドみたいな、南部の人間やみたいな話的なやつで黒人の人間やみたいな話があって、ちょっとそこがいいんですけど、黒人が
多すぎて、黒人は死ねみたいなのが出てこなかった、
いやでもちょっと差別的な話で、俺たち黒人は逮捕されたら終わりなんだよっていうコメントとおーおーかっこええみたいな、というかあの ラップで、あのルーク・ケイジっていう主人公はちょっとよからぬ罪でこう、ね、みんなからこうバッシング受けてる時も、うん、黒人たち俺たちはルークの味方だよみたいなで、ラジオで、うん、強盗に巻き込まれたあのルークが助けるんですよ、うん、そのあのパーソナリティみたいな、ラジオのパーソナリティみたいな、でそのラジオは今日ルークに会ってね、うん、俺命を救わず、あいつはやっぱり黒人の星だよみたいな、急にラップ歌い出して、
めっちゃ感動する
じゃん、ラップでルークを称える歌とか歌い出すシーンが超もう胸熱で、
胸熱じゃないですか、
これ俺黒人やったらもうこれ泣いてるわ、
泣いてるね、
黒人じゃなかったんで泣いてないんですけどただあの黒人の人の顔の見分けが全然つかへんっていう、これあれ
わかる、
ルークも昔刑務所時代髪の毛もじゃもじゃやって、うん、髭とか生えてるんですけど、もう誰か分からへん誰あこれ誰あこれルークあれ誰みたいな、
僕心配出てくるとそうなるよ、
そうそうそう、まあ出てくるね、ヒロインとかも、まあ、あの黒人で、あの先ほどあのクレアという人もまあ黒人、みんな黒人で、ちょっと黒人率が高すぎて誰が誰か分からへんっていう、うん、いやまあまあそんな感じなんですけど、うん、まあ、そういうラップでその何
めっちゃそのシーン見たよ、
いやもう多分こういうね、うん、シーンは多分ネジ屋さんにグッと来てくれる、うん、
グッと来る、来そうな気がする、
俺たちは黒人だから、うん、逮捕されたら終わりなんだよ、うわグッグッサッ、ちょっとそういう胸熱シーンもありつつ、うん、まあでもそのやはりそのヒーローじゃないですか、うん、まあ、相対するのはヤクザマフィアですよ、うん、あのバーを経営する、うん、バーを経営する、でもそこの敵のボスみたいなやつもあの黒人のそのなんていうんですかね、昔悪やったやつのことは尊敬してるみたいなのがあって、そいつがその部下の失態のせいで死んでしまうんですよ、その元ボスみたいなやつ、うん、誰かそんなことやれって言ったんだって、うん、あいつはあいつなりにすごいやつで俺は敬意を持ってたみたいなことで、その部下をあのビルの上から投げ捨てるシーン、グッグッ、いやなんか心の中では敵対してるけど尊敬してたい、グッちょっとあの人情味あぶれるシーンもありつつ、でもルーク一番の見どころは、うん、ルークがね、うん、鋼の体なの、鋼の体、
分かった分かった、うん、鋼の体や、
鋼の体、でもやっぱそんなん言うた人無敵やん、
うん、でもうう無敵やん、それは誰も保たれへんわ、そんな
それ対抗する兵器を作ろうって、うん、敵さんもね、お敵さんも考えはあるわけですよ、
開発したわけだ、
あのクラスター弾みたいな、お打ち込みます、
うん、で広がるんだ、
そう中に入ります、うん、爆発しますみたいな、これにはルークも驚いたと
中に入るんじゃない
いやそのなんか、まあ、ある一定の条件が整った時に貫通できるっていう、まあね、それがないともう無敵になっちゃうんで、でそこでもうルークは重傷を負うけど、うん、で手術しよう、あれ前作も言ったけど注射針通らへんしメスなんか折れてまうわけですよ、うん、どうすんねんって言ったら、あの主人公をまあそのそういう体にした時と同じ状況を作り出そうっていうことで、ひどい手術が始まるんですよ、もうこれめっちゃひどい、うん、今までであの前の何でしたっけ、あのデッドプール、うん、あの空気を酸素を止めてとかでひどい拷問見ましたけど、それよりもひどい、うん、もうどういうあの手術かっていうと、まずとりあえず主人公を酸の中に沈めるんです
むちゃくちゃ
で酸で、しかもその通常の酸じゃなくて、それを温度を上げるために下火で炙るんですよ、グツグツに煮立った酸の中に入れて、もうそのルーク
ピラニア戦場
やめてくれみたいな、殺してくれみたいな、もうこれ手術なってるけどこれかわいそすぎて見てられへん、大日本プロレスを見てるかのようなネット、もうネットの酸の中に入れた上で、うん、あの、なんていうんですか、防護服みたいなのを着て、そこを、あの、その状態だと皮膚が開けるので、うん、こうメスとか入れて、傷切り開いて、傷口の中からあのクラスター弾の破片とかを取り出して、もう、しっかりって言って、当時心肺も停止してるけど、心肺停止したらどうするかって言ったら、うん、あの、ドライヤーのコンセントみたいなの抜いて、うん、あのコンセント抜いたやつをバーンってあの投げてビリビリビリってその電気ショックで復活させる、たまにはセオリー通りじゃないことも必要よみたいな、いやそれどころじゃ死んでもらうから医者のやることちゃうよ医者とマットサイエンティスト2人のなせる技だ、あの拷問シーン、拷問シーンじゃない、手術シーン、手術シーン、あれはなかなか見どころ、
なるほどね、ぜひ見てみたいと思います、
もうあの前話、まあ、こっち12話かな、うん、前話12話でちょっと見やすく、
あ、まあ、デアデビルは何個やったっけ、
あれデアデビル24話なの、
あ、そうか、そう
12話でしたっけ、
12話ぐらいだったらなんとか1回30分なんだよね、
いや1時間
1時間、12時間かかるか、
いやでもその黒人のスピリッツみたいな
のね、うん、ぜひ見てみたいな、
もうハーレムのあのちょっと黒人事情、
はい、
投げるんすよ、
うん、投げるね、
主人公の世話役みたいなおっさんがね、ポップっていう人がこう、うん、あのマフィアとそのマフィア同士のこの中立地点なところで、うん、あのなぜか散髪やおいとなんでて、うん、でもあそこでは絶対にこう争いがご法度みたいなのがあったりとかしてね
なるほどね、いいんですよ、人情味あふれるいい話なんです
よ、いい話もあり、拷問シーンもあり、うん、ルークの超人的な鋼の肉体もあり、うん
もうぜひ見てみたい。
だから目で見て分かりやすいヒーロー、ジェシカと違って目で見て分かりやすい。
ジェシカ分かりにくいんや、
まあ、ちょっとあの長男で人を殺してしまうみたいなところもあって、たまに傷なところもあって、たまに傷っていう、ね、うまいこと言えたところで今週の鋼寿司の話した。
はい、ぜひ見たいと思います。はい、ラストパートなんですけどもね、
はい、
まあ、今週筋肉、今週先週にわたって筋肉の話多かったけど、
筋肉率高いですね。
またマッチョなバンドがおってね、この話がマッチョなバンドの話がしたい。
マノウォーじゃなくて、
マノウォー、あ、それが最強やな。マノウォーが最強やねんけれども、もうここでぜひとも紹介したいのがレナード・スキナードっていうバンドで、もう南部といえばレナード・スキナード、
南部の気持ちが分かるバンド、
南部の気持ちが分かるバンド。これをちょっと最後にちょろっと紹介して、まあ、終わっていこうかなと思って
ます。なんちゅうラジオや。
はい、めっちゃかっこいいやつ。どういうバンドかっていうと、うん、まあ、言ったらさ、南部のカントリー、うん、カントリーじゃねえけど、なんかそういう南部の音楽をやってたバンドなんだけど、うん、途中で飛行機事故が起こって、メンバー全員死んじゃう。メンバー全員じゃないか、何人か残って半分くらい死んじゃうんだよ。
そんなに空中で爆破して
飛行機墜落で、で仕方ないから弟か兄弟がボーカルになって再結成して、またポロポロ死んでいくん。
なんか呪われたバンド、
呪われてんのかな、なんか死んでって、それでもまだ負けないみたいな曲を出したのが2009年のゴッド&ガンっていう曲で、
2009年、まあまあ最近じゃないですか。
うん、それがね、その1曲目がめっちゃかっこいい。
もうそのオリジナルメンバーとかもうほぼほぼない、
微塵もないけど、まだ音楽やれますねっていう出した曲、もうゴッド&ガンの1曲目がめちゃめちゃかっこいい。
なんていう曲ですか。
忘れた。
浅いな。
もうで、もうまだ好きなのがあってね、8曲目かな。This is not my America, This ain't my America かな、タイトルはね。これは俺のアメリカじゃないっていう曲なんだけど、出だしが何でかって言ったらさ、なんかオバマとか出てきて、なんかチェンジチェンジって言ってるけど、変えないでくれっていう保守的なバンドだからね、すごい政治的な保守的なバンドだから、あの変えんといてくれというのを、だってタイトルがゴッド&ガンだよ、神様と、だから銃規制なんか
しないでくれ、
しないでくれというバンドなんだけど、
現状維持っていう。
でその2番の歌詞がね、ダラスの空港にいたと。ダラスの空港に行ってたら兵隊さんがやってきて、でおじいさんが兵隊さんにありがとうって言って、お勤めありがとうって言ってくれて、はいはい、言ってると。そしたら若い兵隊さんが、いや信じられないと、こんなこと言ってくれたの初めてや。そしたらおじいさん、どういうこと言ったら、これは私のアメリカじゃないって言うの。かっこいい。ちょっと伝えきれんわ、音楽ないと伝えきれんけど、
アメリカ人の
もう USA なる、あれはね、あの曲はもう USA なるよ、
まあ、アメリカ人に寄り添う男ですね、あなたは。
南部に寄り添う男ですからね。もうそれがね、
アメリカに優しい男。
バンドはやっぱ喋るの難しいね、どういう、
いやー、そら音楽とか歌詞について、歌詞について喋るなんて、もう恋愛について語るぐらい難しい
です。そうだね。でこの6曲目のアンシング・ザ・ソングだったかな、っていう曲も、これがまたいいね。もうでも言われへん、これ
どういう意味ですか、それ。
あの、そんな歌歌うなっていうことだ。そんなしょうもない恋愛ソング歌ってくれねえや、お前らはなんだよ。
その恋愛ソングとかアンチなんですか。
アンチに歌ってるけども恋愛ソング
、ラブなんとかみたいな歌は歌わないわけです、
そんな風に歌って、愛はそんなもんじゃねえっていう歌なの。これがまたダンディーでかっこいいの。もうものすごく右翼的なバンドなんだけど、
風貌はどんな感じですか。
いわゆる南部のさ、なんだバイクのローダーみたいな。
いわゆる南部って南部の共通認識ないからそんなに。
あのバイク乗っててさ、うん、なんていうの、あのハーレーダビッドさん。
ああ、荒野をこうバーッ
と。そう。で黒い
道だけ道を走って
るような人たち。
ああ。
もう
ちょっと悪そうな。
もうだいぶ、だいぶ悪そう。
だいぶ悪
そう。うん。だって、あの PV もだってバイク乗ってもやっぱもうみんなが思ってるムキムキだったと思う。おじいさんだけど。それがかっこいい。なんやろ、やっぱり USA とかムキムキとか大好きなんかな。
いや大好きでしょ、どう考えてもかなというか大好きでしょ、どう考えても。
いやでもな、音楽は喋るのは難しいけども、うん、でも言いたかったね、これが大好きやっていうこと
が。キャッチーな話題を持ってくるな。
もうアンキャッチーやわ。
アンキャッチー。アンキャッチ
ー。でもいいですよ、2009年だから最近、最近っちゃ最近でしょ。
うん、最近ですね。いやでもそのデビュー時代かなり前なんですよ。
1973
年とかでしょ。
このシンプルマンっていう曲もまたいいんだ。これがもうカーシア英語みたいな曲で、 お母さんが言ったっていうような、なんかこういうなんかいやあるやんか、あの居酒屋でさ、うん、親父の小言みたいな書いてあるやん、うんうんうん、あんな曲なんだけど。あ、
ちょっとねこの額縁に飾ってあったけどね、う
ん、でもさだまさし系でなんかいい曲やねん。シンプルマンでシンプルに切ろよっていうことが書いてある、おかんが言ったっていう。
関白宣言みたいな歌があるわけですね。
いいんだよ、いいんだよ。聞いてほしいんだよ。
ああ、英語やから理解できないもん、
ね、あ、それがあんねん。だからなかなか言いにくいんですけど。
そうそうそう、うん、海外のそのねインディペンデンスでもそうですけど、やっぱその南部の気持ちはまだ僕には難しい。ちょっと理解するにはちょっと南部へ行かないと。
ぜひ行って
南部に10年ぐらい住まないと理解できないかもしれない。
いやなかなかこれはいい番組。
南部らしからの音楽ずっと流れる。ザ日本みたいな音楽ずっと流れるわけ。大丈夫
じゃない、しゃあない、まあね、イベントですから。というわけで今週も終わっていきます。
はい、イベントですから。荒い荒い告知
者や。大阪のネジ屋と
金でした。
おやすみなさい。
おやすみなさい、さよなら。